3. 市民ルポルタージュ。城田光一郎先生の彫刻展示室で芸術を味わう。6分。市民編集委員、高橋玲子さん。コミュニティプラザひまわり3階に、城田光一郎先生の彫刻展示室がオープンしたと聞き、訪ねてみました。城田先生は東京芸術大学ご出身で、清瀬欅ロードギャラリーにもその作品が並ぶ清瀬を代表する美術家です。心地よい緊張感を持って3階への階段を上がりました。写真が2枚あります。1枚目、展示室入り口、城田光一郎彫刻展示室と書かれた案内板があります。2枚目、展示されている作品の一つ、常念坊。片手にひょうたん、背中に羽、足は車の姿です。写真終わり。圧倒的な存在感。彫刻展示室に入って最初に感じたのは、作品の存在感です。木彫、ブロンズ、能面、デッサン画など、約70点の作品が一堂に並べられた静かな展示室。室内を自由に見て回ることができますが、それぞれの作品が特有の息吹を感じさせます。中でも、常念坊、二人座像、レクイエムなど、展示室の中央に並ぶ木彫りの作品は、想像していたよりずっと大きく、どうやって運び入れられたのだろうかと思うほどでした。圧倒的な存在感を肌で感じ、畏敬の念がこみ上げてきました。写真があります。たくさんの作品が並ぶ展示室内。二人座像や常念坊といった木彫りの大きな作品や、奥の壁際に並ぶたくさんのブロンズ像。壁面にはデッサン画などでしょうか。額に入った作品がずらりと飾られています。写真終わり。木彫りの跡。圧倒されて見入ってしまった木彫りの大作は、触れられるくらい間近にあり、先生が彫られた一つ一つの跡をたどることができます。ただ作品を眺めているだけでも、力強さや心の奥に訴えかけられるものを感じますが、至宝15日号に掲載されている、城田光一郎作品を語るでの城田先生の作品解説を合わせて拝見すると、一層感じるものがあります。至宝15日号の作品解説。例えば、レクイエム3と名付けられた作品の解説では、翌朝防空壕に戻り、被弾した弾を探した。被弾の火は飛ぶ。艦載機の弾の破片3個が見つかった、この小さな弾には横文字が刻まれている。この弾は作品3の正面の円形のレンズの中に埋め込んでいる。垂直の黒竹の列は落下する弾を象徴したと語られています。はじめに作品を見たときには、なんかすごいなという漠然とした感じだったのが、解説を読んでから改めて見ると、竹が黒い意味や垂直に突き刺さっている様、レンズに収められた弾の破片が表すものをまざまざと感じ取ることができました。レクイエム3の写真があります。5本の黒い細長い竹が木の台にまっすぐ突き刺さっています。その脇にレンズがはめ込まれている箱のようなものがあります。写真終わり。現在進行形の展示室。展示室の作品は城田先生により配置が決められているそうで、時々作品のメンテナンスも行われるため、作品が入れ替わることがあります。また、先生ご自身が展示室にいらっしゃることもあり、訪れた方々に解説をしてくださることもあるそうです。そして現在も作品を制作されているため、最新の作品を公開してくださることもあるということでした。取材を終えて、通勤・通学、日常の買い物など、日々通る道で彫像を目にすることができる清瀬欅ロードギャラリー。清瀬は芸術を身近に感じられる街ですが、 城田先生の展示室も日常の中で芸術に触れることのできる場所だと思います。先生の最新作が公開されることもあるという展示室、ぜひまた鑑賞に行きたいです。城田浩一郎作品展示室にお越しください。開室日時、日曜日午前10時から午後3時まで。場所、コミュニティプラザひまわり。問い合わせ、郷土博物館。電話、042-493-8585。4、警察官による巡回連絡にご協力ください。1分。巡回連絡とは、お住まいの地域を担当する警察官が各ご家庭を訪問して、災害や事件・事故などの地域の情報をお知らせするほか、皆さんが感じている不安なことなどについてお伺いしている活動です。その際に、巡回連絡カードの記載をお願いしています。巡回連絡カードは、火災や地震などの災害や、ご家族が交通事故などに遭われたとき、迷子や高齢者などを保護したときなど、非常時の連絡に役立てるため、提出をお願いしているものです。問い合わせ、東村山警察署、電話、042-393-0110。5、情報保護シール付きの架空請求はがきにご注意ください。30秒。はがきに記載された電話番号には絶対に連絡せず、消費生活センターへご相談ください。電話、042-495-6212。6、皆さんのご協力で特殊詐欺を未然に防止できました。1分。セブンイレブン清瀬下清戸3丁目店で、ギフトカードを34万円分購入しようとした高齢者に、特殊詐欺事案でないかと疑った店員が購入を中止するよう説得し、特殊詐欺被害を未然に防ぐことができました。この他にも、清瀬駅前郵便局、清瀬朝日ヶ丘郵便局、三井住友銀行清瀬支店で、高齢者が多額の預貯金を引き出す際に注意喚起を行うことで、特殊詐欺被害を防止しています。高齢者が携帯電話で話しながら、無人 ATM で操作をしているのを見かけたら、声かけを行うなど、特殊詐欺被害の未然防止にご協力お願いします。問い合わせ、防災防犯課、防犯係、電話、042-497-1848。7、平成30年度第1回全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を実施します。1分30秒。全国瞬時警報システム J アラートは、大規模な災害が想定される場合に国からの緊急情報を伝達するシステムです。今回、国から緊急情報が発信されたことを想定し、J アラートと連動している防災行政無線が正常に自動起動するか確認する訓練を全国一斉に行います。この訓練では、市内全域の防災行政無線を起動し、次の内容で試験放送を行いますのでご了承ください。日時、5月16日水曜日。午前11時。試験放送の内容。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災清瀬です。試験放送の内容終わり。問い合わせ、防災防犯課、防災係。電話、042-497-1847。 1、連休中の図書館の開館状況。2分。5月5日土曜日までの期間、各図書館の開館状況は次の通りとなります。ご利用の際はご注意ください。中央図書館、1日火曜日、午前10時から午後5時まで。2日水曜日、午前10時から午後7時まで。3日木曜日、4日金曜日、5日土曜日、いずれも午前10時から午後5時まで。元町子ども図書館、4日金曜日の休館日を除き、いずれも午前10時から午後5時まで。下宿図書館、1日火曜日と3日木曜日の休館日を除き、いずれも午前10時から午後5時まで。のしお図書館、4日金曜日の休館日を除き、いずれも午前10時から午後5時まで。竹岡図書館、3日木曜日の休館日を除き、いずれも午前10時から午後5時まで。駅前図書館、1日火曜日、2日水曜日、ともに午前10時から午後8時まで。3日木曜日、4日金曜日、5日土曜日、いずれも午前10時から午後6時まで。開館状況終わり。問い合わせ、中央図書館、電話042-493-4326。連休中のゴミ収集日程。1分。連休中のゴミ、可燃ゴミ、不燃ゴミ、容器プラ、古紙古布、瓶缶の収集は通常通り行います。収集日程は次の通りです。5月1日火曜日、火曜備蓄、古紙古布、瓶缶。2日水曜日、容器プラと水曜備蓄、瓶缶。3日木曜日、可燃ごみと木曜備蓄、瓶缶。4日金曜日、西地区、不燃ごみと金曜備蓄、古紙古布、瓶缶。収集日程終わり。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話042-493-3750。10、市内一斉清掃にご協力ください。4分30秒。5月27日日曜日、午前9時から11時まで、市内全域で一斉清掃を行います。皆さんも自宅周辺の清掃にご協力をお願いします。当日、集めたゴミは分別して市内18カ所の臨時集積所に一斉清掃専用袋でお出しください。家庭・事業系のゴミ、粗大ゴミは出さないでください。市内一斉清掃臨時集積所一覧。名称・所在地の順です。清瀬駅北口阿弥陀前、元町 1-2-11、 芝山小学校正門、元町 2-16-8、 郷土博物館、上清と 2-6-41、 大住小学校正門、中清と 1-454-14、第五中学校正門、中清と 3-258-1、 清瀬薬師前歩道、下清と 1-346、 極西感動場前、下清と 5-857。 ごみ減量推進課、下宿 2-553、朝日が丘老人憩いの家前、朝日が丘 2-5-4。第四小学校西門。中里2-1471。中里大和広場。中里3-966-1。清瀬市役所。中里5-842。野潮地域市民センター。野潮1-322-2。第四中学校正門。野潮3-2-3。前原橋脇。野潮4丁目5丁目境。松山地域市民センター。松山2-6-25。竹岡公園。竹岡3-691-6。第六小学校正門。梅園2-9-45。一段終わり。集積所に来ることができない場合は、一斉清掃専用袋に分別して、通常の収集日にゴミ集積所に出してください。一斉清掃専用袋は、5月14日月曜日から5月25日金曜日まで、ゴミ減量推進課、市民課、松山地域市民センター、野潮地域市民センターで配布します。土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時まで。緑地や河川の清掃も行います。以下の集合場所に午前9時に集合してください。柳瀬川、ごみ減量推進課。御殿山緑地保全地域、第八小学校側の緑地入り口。なお、実施の有無は当日午前8時30分に防災行政無線でお知らせします。防災行政無線は、電話 042-495-7070 で確認できます。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話042-493-3750。